今日は父の日ということで、素晴らしい素敵なコーラスをいただいて本当に、感謝いたしました。父の日ということで私も、父の一人ですけれども何も できない父親なんですけれども、やはりその父は父としての存在があるのかなということも時々そういうことを考えたりしますけど、私の実の父はもう随分前に亡くなりました。99歳まで生きました。それで、体の強い人でしたけれども、今考えますと父親には本当に何にもしてあげられなかったなということを心から後悔しています。もう少し生きておられるときにいろいろとしてあげることもできたんじゃないかなということが本当に、もう悔やんでも何もできませんけれども、父に一回もまたその天国でお会いすることができたらどんなにいいかなということを考えたりします。私は石川県の金沢というところで生を受けました。正確には石川県金沢市国見村というそういう山村でございます。そして高校1年生の時に金沢教会の金沢教会というキリスト教のバプテストの教会がたまたま家の近くにできましたので、友達から誘われてその教会に行って、それがきっかけとなって新、クリスチャンになったわけでございます。それは県立高校の1年生の時でございました。1956年か何かその司法にちょっと書かせていただきましたけど、1956年ですね、私が16歳の時でございました。そしてそれからもう62年ほど経ちましたけれども、その教会に行ってクリスチャンとなったということが今思いますと本当に神様の導きしか考えられない大変ありがたいことだなということを思っております。教会に行ってそのクリスチャンになる時にも私の両親も親は一言の反対もなくですね、自由にさせてくれました。それからこの金沢から西南というと随分遠いんですけれども、西南に来てそういう勉強する時にも、これまた一言も何にもその干渉しないんですね。何にも自由にさせてくれました。そういう意味で私は非常に感謝をしております。勉強しなさいとかいうことは一言も言わない両親でしたね。悪いことするなとかそういうことは母親からそういう言葉は聞いたことはございますけれども、勉強しなさいとかいい成績を取りなさいというのはそんなことは本当に何にも一言も聞いたことはございません。そういうふうなのんびりとした子供時代を田舎で送らせていただけたわけでございます。そして高校1年生の時にバプテスマ、これはバプテスト教会では洗礼ではなくて浸礼と言いますね。浸すと書きます。浸礼を受けてクリスチャンになったわけでございます。そしてその時に信仰の指導をしてくださいましたのが 宮地修というこの方は九州の出身の先生でございました。そして牧師さんは今牧師さん、その子供さんも牧師さんになられましたけど、もう引退なさったようでございますけれども、まあ立派な先生でした。この先生に対してもですね、高校生でしたし、また西南にもう大学になっていったもんですから、教会員として何にもできなかったんですね。その意味で、まあ、牧師さんが苦労なさっただろうなということを考えて、今本当に申し訳なく思ったりするわけですね。この先生が私がバプテスマを受けるときに一つの聖書の言葉をくださったんです。その聖書の言葉というのは、先ほど芝生姉妹が読んでくださいました聖書の言葉でございます。その前後のところを見ますと、それは黙示録の2章でスミルナの教会に書き送りなさいというその中の一つですね。だからその2章10節全体を先生が私にくださったのか、ただ死に至るまで忠実であれという言葉だけをくださったのか、今考えても記録も何もございませんので、はっきり覚えてないんですね。覚えてないんですけれど、私は死に至るまで忠実であれというその言葉をいただいたことを大変感謝しているものでございます。それで私は福島姉妹がここでバプテスマを受けられる際にもその言葉を差し上げました。それから、ある兄弟が別の教会ですけど、そこでバプテスマを受けるときにはやっぱりその言葉を差し上げました。それは自分にとって大切な言葉であったから、生涯その信仰を、ね、持ち続けていただきたいという、そういう願いがあったからでございます。さて、この黙示録を皆さんお読みになると、数字などがいっぱい出てまいりますね。そうすると何か黙示録っていうのはもう判事物のように、謎解きのように思われるかもしれませんけれども、本当はそうではないんですね。一種のこれは殉教文学でございます。この1世紀、西暦1世紀のローマの帝国の支配の世界を背景において読まなければわからない書物でございます。黙示録が書かれたのは90年から96年頃と言われています。そしてその頃ローマの皇帝をしていた人はドミチアヌスという、そういう皇帝でございました。ドミチアヌスは81年から96年が在となっています。この皇帝は皇帝神格化を進めて、皇帝は神であると、生き神様であると、そういうことを宣伝して進めた人であるだそうでございます。そして特にクリスチャンを迫害したそうでございます。最後は、自分の妻や後継者の陰謀によって側近に暗殺された、そういう皇帝だそうでございますけれども、その時代に書かれたのが黙示録でございます。そしてそのこの世に生きるクリスチャンはいろんなつらいこと、迫害がありますと、そういうことをはっきりとこの黙示録に記されています。それは実際にそういうことを体験したからですね。その体験者のこれは文学なんですね。そしてその黙示録全体が言っていることは、神の勝利がありますよと、悪いものは滅びますよという、結論から言ったらそういうことを一貫して述べているわけでございます。この2章の10節に あなた方は10日の間苦難に遭うであろうと、10日の間と書かれておりますけれども、この10日の間というのは、これは有限の間ということですね。限定された期間ということでございます。黙示録 のクリスチャンはですね、勧められていることは、クリスチャンとしてどんなにつらいことがあってもそれはずっと続きませんよと、有限の期間ですよと、文字通りの10日というよりも、定められた期間という意味ですね。そんな意味でございます。これはね、私は病気を経験した時にも大きな慰めの言葉でございました。病気になるとつらいですよね。もうベッドで起きるのもつらいし、寝るのもつらいし、いろいろと苦労しますけれども、この黙示録ではそれはある定められた期間であって、必ず終わりが来ますということでございます。病気であれ、困難であれ、いろんな試練であれ、いつまででも続かないということでございますね。そういうことだと、いうふうに私は思っております。そしてこのスミルナという教会にこの文章を書かれたということですけれども、2章のこのところがスミルナの教会に当てて書かれたのであって、教会全体は7つぐらい出てまいりますけれども、一つ一つの教会がそれぞれ、昔の教会ですけれども現在もそれぞれの一人一人のクリスチャンに、また教会に当てはまるような内容となっております。このスミルナという町は小アジアでエペソに次ぐ大きな町で、エペソの北方約60キロメートルのところにある大きな慰霊を持っているエーゲ海に面した港町でございました。さて、迫害の時代はあからさまにはっきりとものを言うことができないんですね。直接に言いますと、官憲からの取り調べがあったり、ひょっとしたら殺されるかもしれませんので、その表現を数字を使ったりして、いろいろと苦労しているわけですね。これは旧約聖書の中にもこういう文学がございます。黙示文学といいまして、ダニエル書がそうなんですね。ダニエル書もアンティオカス・エピファネスという、その、非常に凶暴な王様のに支配されたユダヤ人が、その迫害の時代に、弾圧の時代に書いたものだと言われております。旧約聖書ではダニエル書、それから新約聖書では黙示録がその代表的なものですね。さて、黙示録には数字がたくさん出てまいりますね。7の数とか4の数とか3の数とか出てまいりますけれども、これは数字にもまた深い意味がございまして、それは皆さんが聖書を読まれるときに、その聖書の箇所の仲介書といいますか、そういう調べてある書物を調べられながら読むと、その聖書のメッセージがよくわかると思います。例えばですね、今日は一つだけ申し上げたいと思うんですけれども、666という数字が出てまいりますね。666というのは、これはある獣を指すと、ここでは書かれているんですけれども、それは666は、これは、それを解きますと、皇帝ネロとなるんですね。と言いますのは、この頃はですね、 一つ一つの文字が数字を表してたんですね。このネロ皇帝というのを、数字で申しますと K と S と R とそれから N、R、O、N となって、これはそのこの各その文字が数字に表しますと、まあ、合計が666になるんですね。そういう意味でこれはネロ皇帝を指す言葉だというふうに普通は言われます。そして、まあ、そういうふうにしてね、調べると黙示録には数字などがたくさん出てまいりますけれども、決して難しいものではございません。それから黙示録を英語で、まあ、リベレーションという言葉を使いますけれども、これは隠されているものをでが覆いを取られてですね、ちょうど風呂敷か何かで隠れているのが、その風呂敷を取ると中身がよく分かるように、隠されているものが覆いを取られて明らかになるという、そういう意味がございますね。さて、この忠実なれという言葉を聖書でいくつか私は手元の聖書で調べてみました。そしたらちょっとその手法に書かせていただきましたけれども、明治、20年の1887年の新約全書という言葉でございます。これは元訳と普通言われるんですけれども、文語訳の元になった聖書でございます。その1887年の新約全書では、汝死に至るまで、ちょっとごめんなさい、手法、その1887年の新約全書では、これは汝死に至るまで忠臣なれとなってますね。これが、まあ、元訳でございます。そしてその元訳の次にできたのが文語訳なんですけれども、文語訳になりますと忠実という言葉になってますね。まあ、それから、長い訳というのがございます。これは明治学院ので教えていました長い、直春ですか、その方が、まあ、翻訳した新約聖書でございます。新契約聖書というふうになっていますけれども、そこでは確か誠という字が使われているんですね。誠なれ。それからカトリックの羅毛訳、日本正教会訳というのは、これはいわゆるハリストス教会と言われているもので、ギリシャ正教会とも言ったりするんですけれども、そのハリストス教会訳と羅毛訳では忠臣という言葉になっていますね。この忠臣というのは、忠と臣は真心があって嘘偽りのないこと、辞書で調べますとそう書かれています。忠は心の誠意、臣は言葉の誠意ということでございます。誠心誠意と言ったりしますよね。誠心誠意というふうに、まあ、我々は使ったりしますけれども、まあ、なかなかいい訳じゃないかと思うんですね。そしてこれはこの元のギリシャ語はですね、ピストスという言葉で、信用ができるとか当てになるとか、確かな、信頼する、信用するという、そういう意味の形容詞でございます。そしてこれが名詞になりますと、ピスという言葉になって、信仰、信頼、確信という意味になります。まあ、ギリシャ語では4文字なんですね。4文字しかございません。普通英語の聖書ではこれは faithful という、そういう言葉にで訳されることが多いようですね。 さて、最後に私はですね、この言葉にちょっとの感想を述べて終わりたいと思います。この死に至るまで忠実なれというのは、これは、どんな意味であろうかということを考えると、人それぞれの考えがあると思うんですね。西南学院のを作られた道者先生は、西南院はキリストに忠実なれという言葉を遺言に残されました。そしてそれが今西南のポモットになっているんですけれども、まあ、西南を卒業された方々は忠実なれというのはどういうことかと聞かれれば、みんな100人100用の答えをするんじゃないかということを言っておられましたけれども、そうかもしれません。ただ聖書の場合は、この忠実なれ、これは私は自分なりに考えて、信仰を捨ててはいけないというふうに考えました。信仰を捨てるなと、持ち続けようという意味でに取りました。そしてそれからもう高一の時から62年経ちましたけれども、とにかく信仰だけは、まあ、私が、の中に残ってまいりました。そしてこれはですね、神様が信仰がなくならないように、この、つまらない私を守って導いてくださったのではないかというふうに考えております。これは私の信仰が強かったとか、人よりマシであったということではないと思うんですね。そうではなくて、神様がこのつまらない私にこの信仰がなくならないように支えてくださって、導いてくださったのであるというふうに考えております。聖書が皆さんに、まあ、私たち一人一人のクリスチャンに、死に至るまで忠実でありなさいということを、そういう言葉をの述べるときは、それはですね、神様が皆さん一人一人に、私たち一人一人に忠実でいらっしゃるんですね。忠実に守ってくださるのであるから、君もそれに習って、大丈夫ですよと、できますよということを、そういうふうに励ましているんだということだろうと思います。ですから、その心配なさることはないんですね。そしてキリスト教とは何かということを考えますとね、私はキリスト教というのはとても単純なものだと思います。その言葉を言えば、使徒行伝の16章30節に、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと書いてございます。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと、ね、自分だけではなくて家族も救われますよと、これがね、まあ、聖書をまとめたらその言葉になると思います。キリスト教をまとめたらその言葉になります。どうぞ皆さんも自分の与えられた信仰は尊いものとして、それを守り抜いてほしいんですね。神様が皆さんに忠実でいらっしゃいますから、それを守り抜くことはできます。大丈夫でございます。この私のようなものが62年間信仰を捨てずに、亡くならずにここまで来ることはできたんですから、皆さんのようなしっかりした方々なら大丈夫ですね。何も心配いりません。教会に来て、教会の お話を聞いたり、まあ、いろいろと、そのクリスチャンの人たちを見てると、何か難しい人たちだなと、難しいことを考えているなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、そうじゃないですよ。聖書の教えはね、今言ったように、主イエスを信じなさいと、そしたらあなたもあなたの家族も救われますという、非常に簡単なことですよ。そして信ずるということは、信じるということは お任せするということですね。自分のそういういろんな計らいとかそういう詐欺だってものを考えるとかそんなことをしないで、ただ全てお任せしますというそういう簡単なことでございます。まあ、そういうふうに私は考えているものでございます。そう思うとこの教会生活も教会に来て聖書を学ぶことも楽しいことじゃないでしょうかね。そしてそれが力となって皆さんがこれから人生の中で大きな責任を与えられてそれを全うすることができるんじゃないかと思います。その力を神様が与えてくださるんですね。そういうふうに今信じております。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会に集っておられる方々一人一人の上に神様の御守りがいつもございますように。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと聖書に書かれてございますけれども、感謝をいたします。私たちも自分の信仰はいやいや破れの多い弱いものですけれども、神様がその私たちを支え捉えて最後まで支えてくださることを聖書を通して教えられます。感謝をいたします。どうか今週も主が共にいてくださいますように。イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。